はい、それでは第7項接続関係に入ります。実はここはですね、本当にもう一度復習を必ずしてほしい項になります。でそこの143ページにも書いてありますが、楊貴妃がセリフで言ってますね。接続関係を抑えれば一発で解ける問題多いのよと書いてあるんですけど、僕はぜひみんなには現代文語録をやってほしいところがありまして、まあ、やってくれてる人であれば分かる話なんですけど、現代文にしてもあるいは漢文にしても、実は文と文のつながり方っていうところをしっかりとチェックして、でその接続関係を抑えることによって解ける問題っていうのが非常に多いんですね。もちろん例えば漢文であれば漢字の知識とか句法の知識必要ですよ。現代文だったらやはり語句とかあるいは内容的に何が書いてあるかっていうことを理解し、で読んだ上で解くというのが、まあ、普通の王道なんですけども、ことセンター試験とか選択式系の問題の場合はそうした内容的なものも大事なんですけれども、2つの文の接続関係が分かっただけで一気に2択に絞れるとか、極端な話もうほぼ正解が出るとかっていう問題もあるんですよね。なので現代文にしても漢文にしても、内容的なものこれは大事だとしても、形式的なものをおろそかにしたら時間がかかった上に不正解になるという可能性もありますから、逆に言うと単純にもう形式的なもので見て、で接続関係がおかしいとなれば選択肢を切ってより早くで正解にたどり着けるっていうやり方はぜひみんなに学んでほしいところなんですね。ですからこの7番の接続関係に関しては現代文語録ともうほぼ一緒、もう文と文の関係、それを見ることによって一気に選択肢を絞り正解に、まあ、早くたどり着くことができるということですから、まあ、裏技じゃないんですけど表技としてこれはぜひぜひ本当にやるべきことなんですね。はい、それでは主の接続を見ていきましょうということで、まずレバ速形から来ました。1番、すなわちと読んで何々すると何々ならばすればその時はって訳す条件句を受けて結果を導くものなんですが、必ずというぐらいレバを伴いますのでレバ速というふうに言われるんですね。でまあ空法編やった人だったらレバ速ならばっていう語呂があるわけでして、まあそれをちょっと実際見てみましょう。では例文です。元宗人なればすなわち栄え、夫人なればすなわち恥ずかしめらる。まあ当たり前ですね。人だったら、それ当然栄える。で夫人だったらすなわち人から侮辱されるよっていうだけで、 A その結果 B、 A 結果 B もというだけの話ですよね。はい、でここでちょっとだけ疑問がある人がいたら、この基礎編にしては鋭い人だよね。句法編でも実は言ってるんですが、人なればというのは依然形足す場じゃないんですかって、人ならばじゃないんですか。ああ鋭い鋭い。まあ今それを思った人がいたらね、かなり優秀ですよ。要は古文では未然形足す場っていうのが仮定条件ですよね。で依然形足す場は現代語ですね。これね、現代語だったら明日雨が降ればどうしようかな、野球見に行くみたいな、こんな感じで明日雨が降れば困ったなっていうのの降ればは依然形足す場ですけど、現代語では実はこれは依然形じゃなくて結局は仮定条件を表しますから仮定形ですよね。で現代語だったら降ればっていうのは仮定条件なのに、古文では降ればは確定条件なんですね。で逆に言うと古文で仮定条件を表すためには未然形足す場ですから、明日雨降らばですね。降らばって言わないね、現代語ではね。雨降らばどうするって言ったらなかなか渋い感じで、雨降らば我ゆかんみたいな、そんな感じになるわけですけど、そんな会話交わす人いませんからね。そうすると現代語的には雨が降るならばっていうのは降ればですから、いわゆる古文でいう依然形足す場のところが現代語では仮定形足す場で仮定条件なんですよ。でところが漢文は本当にその古文と現代文のぐちゃぐちゃの部分がありまして、依然形足す場のくせに仮定条件を表すというね、それがもう漢文と古文一緒だと言った割に違うところで、先生はなんか古文の文法をやっとけ、そしたら漢文に通用するんだと言った割になんか古文の文法が通用しないとこあるじゃないですかって言われたら僕も立つ瀬がないんですけど、それは僕のせいではなくて、日本語の漢文を作ってきた方々が混乱をしまくったということなんですけど、はい、ページめくると書いてあるんですが、実は古文では今言ったように雨降らば、これじゃないと仮定条件表しません。ところが漢文では雨降ればのようにレバ速、レバですね、降れば 時々いて、レバーときたら本来だったら依然形です、古文だったらね。だから確定条件のはずなのに、レバ則のレバ、つまり依然形足すバというのは仮定で訳すんですよ。だからレバ則のレバは依然形足すバなんですよ。確かに依然形足すバなんだから、古文に直したら確定条件なんだけども、でもレバ則のレバは何々するならば、するならばその時はという仮定条件で訳すんですね。はい、ってことで人ならばじゃなく人なればと書いてるのに、もし人があるならばと訳すわけです、仮定でね。はい、ごめんなさい、僕が謝ってもしょうがないんだけど、レバ則のレバは依然形です、確かに、だけど訳は仮定形です。以上です。ということでもう覚えましょう。はい、レバ則は仮定ですよ、仮定ね。もし何々ならばって訳してくださいね。大事ですよ、レバ則大事ね。はい、では次、すなわちと読む則ですね。で、すなわちときたらみんなの印象どれかな、 B かな、なんとなく、つまりとか取りも直さずかな、あるいは字を見て即っていう字だったら A かな、すぐにかな、即やんなさいね、即答しなさいみたいな感じだったらもうすぐって感じですよね。それから現代文でよく出てくるすなわちは A すなわち B イコールですね。 A はすなわち B であるですから、つまりとか取りも直さずっていうふうに見えるはずです。そして実は C があるんですね、レバ則と一緒、つまりレバすなわちとこうこの字が来た場合はレバ則と同じですから仮定条件的なものですよね。はい、じゃあ一応例文を読んでいきます。まず A、すぐにから、元素大いに喜びすなわち思考す、もうすぐに実行した、こんな感じです。はい、次に B、 これ大事です、現代文だったら大事ですね。でこれ旅に処するのを道にして、すなわち世を渡るの道なり、上と下をイコールでつないでるんですね。ですからこれ旅に処するの道 A すなわちイコール B 世を渡るの道なり、 A と B がイコールだっていうことを言ってるわけですね。これこそ旅をうまくやっていく方法であり、 A イコール取りも直さず世の中をうまく生活していく方法でもある、 A イコール取りも直さず B である、こんな感じですよ。はい、そしてレバ則と同じで、先んずればすなわち人を制し、送るればすなわち人の制するところとなる。はい、勉強も一緒ですよ。先にやったらとにかく相手に勝てる、遅れたら人に負けちゃうよっていうことですけど、そのレバ則と一緒ですから、もし何々ならばって訳すわけですね。人より先に行動を起こすならばレバ則、相手を制圧することができる、でも人に遅れを取るならば、取ると人に支配されるよということでレバ則。はい、でレバ則ね、依然形足す場だけどならばとかとって訳すんですよ。いいですね。はい、じゃあ2番通過ですよ。いいですね。すなわちこの字は大事ですよ、3つあるよってことね。では3番目、今度は便と読んでおこうかな、便と読んだら問題が起きそうだから、で便でいくと、これもすなわちで A、B、C、 かなり先ほどのすなわちと似てますけどもね。はい、じゃあ基本的に先ほどのに準ずるということで見てみると、林水源につき、すなわち安禄山宝を得たり、ね、もう林が水源のところで尽きた、そしたらすぐさま安禄山は宝を見つけた。はい、これイコールではつなげないですよ。それからレバ則っていうわけでもないってことは、これは時間的にすぐさまなんだって感じで取れるかどうか。はい、続けてめくりまして146ページ、安禄山の隠れ家はすなわちこれ元素の逃るの地で、これイコールって感じするでしょ。安禄山の隠れ家イコール幻想から逃れるのにいい場所だっていうことで、つまりとか取りも直さずという A イコール B 関係ですね。はい、ということです。ではどんどんいきましょう。4番目、これもすなわちと読む場合の時ですけど、 A そこでとか B 帰ってとか C なんとまっていうことなんですが、これは実はむずいんですよ。まあチェックつけるとすれば、この4番は丸なんっていうか難しいと書いておいてほしいんですけど、この字が出てくると僕も結構ビビるんですね。っていうのは、順説と逆説のまず逆が入ってるでしょ。さらにすごいよみたいな感じで、なんとまーみたいなのが入ってるんですよね、意外性っていうことで。だからこの字はね、上と下を見て文脈判断になりますから大変ですよ。じゃあ例文、元素を見てすなわち安禄山大いに驚く、まあ、これはまあそこでって感じですから順説形ですよね。元素を見たで、そこで安禄山は大いに驚いたって感じで、 A だから B というような順説形です。で次、2つ目の例文、 皇帝を遷するに至れば、すなわち元宗なり、皇帝を宣言する名になってみたら、誰かと思えばなんとまあ元宗だったみたいな感じですね。はい、これは順説じゃおかしいし、逆説でもなく、なんとまあ元宗だったのだみたいな、まあ、元宗なりのなりが結構強調で聞いてますよね。このあたりのなりの使い方はいかにも強調のその、まあ、なんとまあっていう意外性を表すために文末にあるというとこなんですね。はい、じゃあこいつは文脈判断だということでチェックしておいてもらいたいとこです。次、5番目、これ出るんですよ。基礎編の人はこの字なんやねんと思うかもしれませんが、漢文センターの過去問を見てみたら、この5番目のこの字よく出るんですよ。でポイントになるんです、結構ね。まずすなわちと読むっていうのが当然まず最大のポイント。まずチェックするんだったら、この字をすなわちと読むんだってことでしょ。読むんだと、こんなわけのわかんない字ね、車って書いてなんやねんっていう字が右側に来てると。でこの字がだんだん目に慣れてきて、すなわちと読めるようになった頃、君はセンターで満点が取れてるっていうことですよ。はい、でそのままな感じですよ。すなわちですぐにって感じです。まああとはその度ごとにってのもありますけれども、まあ似たようなもんです。で例えば安禄山入れて元宗を冒険すれば、これ大丈夫ね。 1,2 点のところ大事ですよ。2のとこが熟語になってますから、ハイフンでつながれていて、ハイフンの横に2とある。でその場合は冒険って読むんですよね。で元宗を冒険すれば、はい、ですなわちときて車を引きて避け隠る。訳を見てみると、安禄山は外出して元宗の姿を遠くから見かける度ごとに車を引いて避け隠れると。まあこれは度ごとにですけど、まあすぐにでもまあそんなに訳した感じにはならないですね。要は安禄山は外出して元宗の姿を遠くから見ると、もうすぐさま車を引いて隠れたんだみたいな感じでも実は文脈上取れるんです。でセンターの場合、例えばすぐさまという A とその度ごとにの B でそこを見分けるっていうところまでは細かくは来ないと思います。問題はこれをすなわちと読めるかどうか、そしてそれがすぐさまとかその度ごとにっていうニュアンスを持っているっていうところね。要は直前の動作と直後の動作がもうほぼ瞬時に行われる、もうすぐさま A があったら B であるとか、A が来るごとに B であるというような形で、直前の動作と以下の動作、すなわち以下の動作がもう連続性がある、もうすぐさまだ、その度ごとだっていう字だっていうことが分かれば点がもらえるんですね。だからこの車編に変な字、これをすなわちと読めて A なり B なりの訳を当てはめる、これを分かれば点がもらえますから、確実にここでね、5択の選択肢だったら2択ぐらいまでいきますから、よく覚えておくようにしましょうね。はい、では6番、もう思考してのね、これはもう何度も出てきてるわけで、まず置き字で読まないバージョンからいきます。はい、じゃあスモール A 置き字読まないで順説を表す。我十有五にして学に志し、三十にして立つ。まあ、単純に手でつないでいくような形のものですね。我十有五にしてと、にしてと出てきてますが、要するにこの思考してという置き字がというふうに読む順説形なんですね。はい、ということでまず素直なものから1個。はい、次に2番目、148ページです。読まないで逆説ですよ。心ここにあらざれば、見れども見えず。これなんかは見れどものどもに該当している逆説の部分が思考してという字なんですね。でこれもし白文で出てきたとします。白文でね、で例えばその解説になっているところ、逆説の場合ともどもとなるのが基本だが、でしてと呼んで順説を表す場合もあるので注意みたいな感じでいくと、例えばときてこれね、人知らずして恨まずと出てきたとしますよね。でこれ白文で出てきたときに、人知らずっていう部分と思考してを隔てて、まあ、恨まずっていうのが出てくると、人が私のことを認めてくれない、これが上ですね。人が私のことを知ってくれないで、下が恨まずですから、人が自分のことを知らなくても認めてくれなくても僕は恨まないんだよっていう2つは本来は逆説でしょ。人は認めてくれなくても、世間は認めてくれなくても僕は恨まない、怒らないんだよっていうのは本来逆説なんですけど、てと読んでかつ逆説を表す場合もある。まあ、つまりこれはもう 文脈判断なんだから分かるよねっていうところがあって、なかなかややこしいんですね。思考しては本当に一筋縄でいかないんですよ。ですから手してと読んで、じゃあ逆説順説どっちっていう場合もあり得るってことですから、思考しての字を見たら基本的に9割方順説なんですけど、問われた時ね、文を読む時だったら順説読んでいけばいいんですよ。外れたら変えればいいだけですけど、センターなりで問われた時は本当に上と下この前後のつながりを見て、で今のように人が誰も分かってくれないんだ、でも僕は恨まないんだっていうようなのが思考指定を隔てて上と下に分かれている場合は、これは逆説の用法なんだと判断してくださいね。はい、それでは次、今度は B、 これは思考指定と本当に読む場合で、順説系、これは楽勝ですね。安禄山まさに入れて晒す、思考して幻想安禄山を逮捕す、まあ、そしてって感じですね。続けていきます。 C、 今度は読んで逆説、これもまあ読んでっていうところで書いてあれば楽勝です。いおりを結びて人境にあり、しかもシャバの険しきなし、この場合はしかもとかしかるにとかしかれどもと読んでしかしで、やはりそのしかもと読んでも逆説であることがあるわけですけど、上と下の並びでね、文脈判断がこれはできるっていうのが基本ですから、先ほど見たように、手とかしてと読んでも、あるいは今回のようにしかもと読んでも逆説があるということで、上と下の判断で見てください。はい、それからレバソッケと一緒です。すなわちという場合もあります。ただめったにないですけどね。安禄山に組みせばすなわち幻想を破れん、大丈夫ですね。これはね、あんまり出てこない上に出たとしてもそんなに問題にはなりませんと。でとにかく気をつけておいてほしいのは、順説と逆説があるんだってことね。この思考指定には逆説が1割くらいあるということを絶対に忘れないで、で特に問題になっているところにこの思考指定があった場合は、上と下が順説系なのか逆説系なのかを判断した上で、でその上でまあ選択肢を見ていくと、これをやってくださいね。はい、では続けて7番、よりてあるいはよってときまして、原因とか根拠に基づく接続、次のページです。幻想の卓変に五流あり、よりて持って合となす、まあこれは問題ないです。原因の因ですからね。はい、それから続けて8番目、勝つと読んでその上、これも大丈夫ですね。安禄山大歩道は険しく勝つ流し、まあ大丈夫でしょこれね、その上にって感じですから。から9番目、ゆえに、これも大丈夫ね。それゆえって未だに使ったりしますからね。では例文、すなわち陽気火を放ちてこれに従う、いいですね読み方ね。陽気火を放ちてこれに従う、ゆえに安禄山を得たり、問題ないでしょ。で最後にまあ2次の熟語をまとめましょうっていうことなんですが、もう問題の大事なものだけ言っていきます。まず10番、これは実は句法編の仮定の2番で勉強した、ズンバクンバと締めればすなわちならばっていうのの、その図がある方で、しからずんばですから、ないならばっていうその打ち消し仮定条件で、しからずんばっていうのは、例えばね、まあ、勉強はすべきだ、しからずんば入試は変な結果になっちゃうぞみたいなね、勉強しなかったらしからずんば、勉強しないならばしからずんば、入試の結果はあんまりいいものにならないよみたいな感じで、しからずんばと読んで、そうでないならばと取れれば OK ですね。でセンターが好きな接続語の一つで、なんせセンターも否定語大好きですからね、打ち消し的な図とかの絡むものはむちゃくちゃ好きですから、とにかくこの否定語は句法編の2番目とかで出てきますから、そこでしっかりと勉強をしてください。次11番、叱る後に、いいですね、問題なしと書いてあります。それからページめくりまして152ページ、叱らばすなわち、叱らばすなわち、でこれここに書いてますけど、いかにセンターが接続関係好きかということですけども、152ページ「しからばすなわち」のあと読んでみますと、これはかつてセンター漢文で出題されたものだが、接続好きのセンターらしく、この「しからばすなわち」ね、これを「それならば」と正確に訳している選択肢は2つしかなかったんですね。ですからこれいわゆるレバ速の変化形ですね。そうであるならばすなわちっていう感じですけど、しからばすなわち、それならばとか、そうであるからにはと訳すわけですけど、接続が分かっただけで2択になるんですからね、美味しいですよ、こういうの覚えようね。それから13番、しかりしこうて、まあニュアンスで分かるかと言いたいところですけども、そうであるにもかかわらずですから、逆説形なんですよね。でそうするとこの思考してという字は本来順説で使われる場合の方が多いわけですが、しかり思考て の始皇帝はそうではあるけれどもなんですね、簡単に言うと。でそうであるにもかかわらずっていうのは、上の叱りはそうだと認めるってことですよ。自然の善、これはもうそのまんまだっていうことなんですね。そうなんだよっていう意味です。ところが下の始皇帝が逆説なんです。ですからそうなんだけれどもってなっちゃうわけね。一旦はそうなんだねって言っといて、始皇帝の部分がじゃないよねと逆に来るわけですから、逆説なんですね。そうであるにもかかわらずとなるわけで、しかり始皇帝と手と来てるのに役は逆になる、逆説だっていうところで狙われますよ。チェックですね。12とか13ね。それから14も来ますね。これはもうすでに出たことがあるということですが、なんとなればすなわちと読んで、ただしこれここだけが読めたら点は取れるわけではなくって、って書いてあります。で読んでみますよ。いわゆるレバ則に準ずるものだが、上に何がついているところがポイントだ。で何則、つまりなんとなればすなわちで始まる文は、以下に理由説明が行われていることになるので、理由説明問題の回答に含んでいる可能性が高い。で太字のとこ行きますよ。センター漢文の場合、なぜかと問う理由説明問題は必須です。でだがその場合、接続語に着目すれば解ける問題は多いんですね。で例えば例題として次の2つの問題っていうことで、でもって祭りごとをなすべからず、まあ、それをもってそれゆえ政治を行うことはできないとこう書いてある。ただしよく見るともってですから、もってってことは従ってなんですね。従って政治を行えないっていうことは、なぜそう言ったのかという問いに対しては当然手前に回答があるはずだとこうなるわけで、なぜ漢中はこんなこと言ったのか、もって政をなすべからずと言ったのかっていうと、もっては従ってですから、それゆえとかっていう意味においては手前に理由があるはずだと思って直前を見ればいいわけですね。でもちろんもう同じです。次の問いもより手ときてそこでですから、そこでと始まってる以上手前に原因があるはずだという形で、この接続関係から回答の根拠の位置を抑えていくということなんですよね。でまあ以上の2つの例っていうのは非常にマイナーな持ってとかより手に着目して解くわけですけれども、現代文だったら難しくないんですよ。持ってっていうのは従ってですからね。より手っていうのはそこでですから、従ってとかそこでって言われたら誰だって直前に回答の根拠があるだろうと思うんでしょうけど、漢文の場合多くの本、実は僕はこの漢文語録を書くにあたっていろんな本を読んだんですけども、接続関係を本当にきちっとやってる説明してある本がないんですね。なのでなんとなくみんなは漠然とその読んで、でまあ問いがあるから答えると、で根拠はここだよって言われて、ああそうかなって言ってみんな解くわけですけど、じゃあどうやってそこが根拠って分かるのか、であるいは本番で自分が問われた時に何をもって回答の根拠にすればいいかっていうところは、実はセンターの場合はこの接続関係の問題っていうのは非常にたくさん出てますから、現代文と同じでとにかく接続関係に注目して解く、まあ、その視点を少なくとも持って回答するということをやると一発で回答が出る場合もありますし、まあ、今みたいに持ってとかね、より手だったら一発です。それからその手前であった12番とか13番のしからばすなわちとか、しかり思考してみたいなものが分かると選択肢が一気に2択に絞れるとかっていうのがセンターの特色なんですね。ですから本当センター対策っていう意味においてはこの接続関係は非常に重要ですから、一旦必ず空法編が終わった後もう一度ね、この接続語の関係、空法編終わった後に基礎編に戻って、で整理して、でまあ過去問に当たっていくと。そうすると過去問を解いていく最中に接続関係をしっかりと捉えてみると、なんだこんなところにポイントがあったんだっていうふうに気がつくと思いますので、まあ基礎編は繰り返し繰り返し見るようにしてくださいね。はい、それでは第7項重要な項、ちょっと結構大変でしたけどね、もう一度確認をし終わったら次の8項目でお会いしましょう。